本庁は雲一つない朝の光のようにというテーマで、これからお話をしたいと思っております。進学校の説教学のクラスで説教のタイトルの付け方について、教わったことがありました。その時、先生は説教のタイトルというのは当たり前すぎてもダメだし、何の話かさっぱりわからないようなタイトルでもダメだし、タイトルを見てこれから一体どんな話が始まるのだろうかと、その興味がそそられるような、そのようなタイトルを考えなさいというようなことを言われました。この先生自身、説教のタイトルを考えるときはいつも苦労してきたということでしたが、これまでたくさんの説教タイトルを考えてきた中で、先生自身がかなり満足しているタイトルということで紹介してくれたのが、そしてというタイトルでした。接続詞のそしてです。英語で and かな。なんだろうって思いますよね。実は聖書の中にそしてっていう言葉結構出てくるわけです。その説教の中で引用する聖句、そしてという接続詞の後に、物語がこう展開していくということで、この言葉をタイトルにしましたっていうようなこと、今でも覚えてるんです。面白いタイトルだなと。そのようなことを習ったからか、私も説教のタイトルを考えるときは、頭をひねりながらですね、どんなタイトルにしようかとこう考えるわけです。で、本日の説教タイトルは雲一つない朝の光のように。我ながら気に入っているタイトルの一つなんです。このタイトルを聞いて皆さんはどのようなことを連想するでしょうか。一体どんな話をするのかなと思うでしょうか。何かの宣伝広告のようなタイトルではありますけれども、そしてと同じように、実はこの言葉も聖書の中から取りました。この雲一つない朝の光のようにという言葉は、イスラエル史上最も偉大な王として知られるダビデの残した言葉です。心が澄み渡り、迷いが全くないダビデの心境が伝わってきます。では、ダビデは一体どのような状況の中でこの言葉を語ったのか。それはなんと、自分の死を目の前にしてでありました。死を前にして、雲一つない朝の光のようにと、自分の心境を語ったのでした。人は自分の死を前にして一体どのような心境になるものなのでしょうか。おそらくその時になってみないとわからないというのが正直なところかもしれませんけれど、でもなぜダビデはこのような不安も恐れも迷いもないような、そのような境地に到達していたのか、皆さんにとっても興味のあるところではないかと思います。そこで、今朝ダビデがどのような気持ちでこの言葉を語ったのか、ダビデ自身の言葉にヒントを得ながらご一緒に考えてみたいと思っております。ではそのダビデの言葉ですけれども、サムエル記下23章3節から5節、聖書朗読していただいた箇所ですね。サムエル記下の23章3節から5節をもう一度読みたいと思います。口語訳聖書と新共同訳聖書と両方でお読みしたいと思います。本日は説教の中ではですね、口語訳聖書の方を主に用いたいと思っております。では最初、口語訳聖書の方からお読みいたします。 サムエル記下23章3節から5節。イスラエルの神は語られた。イスラエルの岩は私に言われた。人を正しく治める者、神を恐れて治める者は、朝の光のように雲のない朝に輝き出る太陽のように、地に若草を芽生えさせる雨のように人に望む。まことに我が家はそのように神と共にあるではないか。それは神がよろず備わって確かなとこしえの契約を私と結ばれたからだ。どうして彼は私の救いと願いを皆成し遂げられぬことがあろうか。新共同訳聖書ですね。イスラエルの神は語り、イスラエルの岩は私に告げられる。神に従って人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の輝き出る朝の光、雲もない朝の光、雨の後地から若草を燃え出させる火の光、神と共にあって私の家は確かに立つ。神は永遠の契約を私に賜る。すべてに整い守られるべき契約を、私の救い私の喜びをすべて神は芽生えさせてくださる。マダビデはこのように自分の死が近づいているのを知ったとき、今読んだこのような言葉を残したわけです。その中でダビデは思い出したかのように主なる神がかつて自分に語られた言葉を語ります。それは神に従って人を治める者、神を恐れて治める者は太陽の輝き出る朝の光、雲もない朝の光、雨の後地から若草を燃え出させる日の光のようだという言葉であったわけです。そしてその言葉を今ダビデは噛みしめるように、本当にそうだと、本当にそうだったと実感しているわけです。ダビデは立派な優れた王でしたが、同時に弱さもたくさんある王でした。失敗も過ちもたくさん犯してきた王でした。しかしそれでも最後まで神を恐れた王でした。神を恐れて歩んできた王でした。そして人生の幕を閉じようとしていたとき、本当に神が語られたように、今の自分の心には雲一つなくて、朝の光のようにすがすがしく、澄み切っていると思えたわけです。もし、私たちが自分の最後を迎えるとき、雲がかかって先が見えなかったり、霞んでいたりしたらどうでしょうか。それはとても不安なことです。また後ろを振り返って思い残すことがたくさんあったとしたら、死ぬに死にきれないわけです。そしてそのような状態にあるとき、このダビデの澄み切った心の状態とは随分違うなということになるわけです。ではなぜダビデには迷いがなかったのか、なぜ心が晴れ渡っていたのかですね。それをこう知りたいなと思うわけです。私は3つほどあるかなと思いました。 で、その一つ目なんですけれども、それは、ダビデは残していく家族に対して平安だったからだということです。先ほど読んだこのサムエル記下の23章の5節にはですね、こう書いてあるんですよ。誠に我が家はそのように神と共にあるではないか。それは神がよろず備わって確かな常しえの契約を私と結ばれたからだ。まあ普通私たちがですね、死を前にして思い残すことがあるとするならば、それは残していく家族のことかもしれません。しかしダビデは、神様が私の家族と共にいてくださることを確信していました。それは約束だからです。それは契約だからです。だから、ダビデは後に残していく家族のことを振り返って心配したり、思い残したりすることなく、ただ前をしっかりと向いて、安心していることができたんです。ダビデの家が代々受け継ぐべきものは、家でも土地でも財産でもなく、また、巨大なこの権力や軍隊でもなく、神と共にあるということでした。ダビデにとってそれが何よりも大事なことであり、そして何よりも幸福なことでした。これは私たちも同じなんですよ。主なる神は私たち一人一人にこう言っておられます。出エジプト記の20章6節の言葉。出エジプト記の20章6節の言葉。新共同訳聖書では、126ページ。出エジプト記第20章6節の言葉をお読みいたしますね。出エジプト記20章6節。私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。私の子供だけじゃないんです。幾千代、千代にまで望む祝福を約束しようと。私たちにもですね、ダビデだけじゃなくて、私たちにもこのように約束してくださっているわけです。だから、私たちはもし死を前にするならばですね、大切な愛する家族、子供たち、孫たち、神様に安心してお任せすることができるわけです。これが死を前にしてもなお澄み切った心でいることのできる第一番目のポイントですね。二つ目、ダビデは、まあ後ろのものは神様にお任せするとして、では前はどうなっているんだろうかと。で、多くの人はですね、この前が見えなくて怖いわけです。一体自分はこれからどこに行くんだと。前が全く見えないわけです。まるで霧がかかったような、雲に包まれたような、前が見えない。人生においてですね、まるで自分がどこに進んでいくのか、そのゴールの見えないような、そのような人生の歩みを多くの人がしているんですよ。自分がこれからどこに行くのかが分からなければ、それは不安ですし、恐れますし、そして孤独かもしれません。どんよりと雲がかかり、その先に何があるかが分からない。このような心の状態では、 決して雲一つない朝の光のような心境にはなれないわけです。イギリスの有名な大学の先生が自分の子供の死を通してこのことを痛感させられたという証を読んだことがあります。小さな息子さんと死別するんですけど、この小さな息子にとってこの大学の先生お父さんはですね、何でも知っているお父さんなんですよ。だから誇りでした。心から尊敬していました。しかしただ一つ残念なことがありました。それはお父さんが神様をまだ信じていなかったということなんです。息子は母親と教会に行くとき、そこにお父さんがいないことをいつも寂しく思っていたんです。そんなさなか、この小さな子が突然の病に倒れます。現代医学では治すことのできない病気でした。父親は息子の身を案じて時間のある限り一緒にいてあげました。そんなある日のこと、息子は改まった顔をして父親にこう尋ねたんです。お父さん、お父さんは何でも知ってるよね。父親は、何だい？何か知りたいことがあるのかい？と優しく語りかけると、息子は、僕死んだらどこに行くの？と尋ねたのでした。僕死んだらどこに行くの？何でも知っていたはずの父親は一瞬声が詰まった。死んだらどこに行くのかなど本気で考えたことがなかった。困った顔をしているお父さんを見て、この息子はにっこりと笑ってこう言ったんです。お父さん、大丈夫だよ。僕は本当は知ってるんだよ。僕はもうすぐしたら天国のイエス様のところに行くんだ。これが息子と交わした最後の会話となりました。何でも知ってるはずのお父さんが息子の最後の質問に、しかも最も必要としている質問に答えてあげることができなかった。これは彼にとってとてもショックであり、人生をもう一度考える転機となっていきました。やがて父親は亡くなった息子から教えられるように神に心を向けるようになっていきました。そして次第に彼の心から雲が晴れ、太陽の光が差し込むようになっていったのでした。ダビデもこの男の子と同様に、間もなく自分は主のもとに帰っていくことを知っていました。だから心の中は澄み切っていたんです。私たちはゴールの見えないレースを今走っているのではありません。しっかりとゴールを見据えての今を生きなければならないんです。そして三つ目、ゴールを見据えてそこにイエス様が立っておられるのをしっかりと見つめることができる人はいいんだけれども、もし前がぼんやりとしていたり、何か覆いで覆われているような、雲がかかったような、そのように前が見えない状態にあるならばですね、三つ目、この心の覆いを取り除いていく方法があるんです。この心の覆いを取り除かれた時には、私たちは本当に雲一つない朝の光のように、この真っ青のですね、この晴天の日のように 晴れやかな気持ちになることができる。第二コリントの三章十五節十六節の言葉です。第二コリント信徒への手紙の第2ですね、3章15節、新約聖書328ページ、新共同訳聖書では328ページになりますが、コリントの信徒への手紙の第2、3章の15節の後半からですね、15節の後半、いつでものところから読みますね。いつでも彼らの心には覆いがかかっています。覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。主の方に向き直れば覆いは取り去られますと、このようにはっきりと書いてありました。主なるイエス・キリストの方に私たちが向き直りさえすれば、心の覆いは取り去られていく。イエス・キリストだけが私たちの心から不安や恐れという覆いを取り除き、澄み切った世界が私たちの前に広がるようにしてくださることができるというわけです。これは本当に不思議なことなんです。理屈を超えた不思議な体験なんです。皆さんの中にもこの経験を何度となくしてこられたことでしょう。祈りでもいいし、賛美でもいいし、瞑想でも構いません。ただ主なるキリストに思いを心を向けていくうちに、不思議なんだけれども、不安や恐れが消え去っていって、心の中が晴れ渡っていくんです。この体験こそ、救いの体験ではないでしょうか。ある時、出張のために、飛行機に乗らなければなりませんでした。北海道に生活していますとね、もう交通手段は、飛行機ばっかりになっちゃうわけです。で、飛行機はですね、結構苦手なんですけどね、揺れますからね。それで、できれば乗りたくないと。もう乗らざるを得ないから乗るわけですけれども。そして、どんよりとした雨の日とか雲の日とか、あるいは冬の吹雪とか、もういつもヒヤヒヤしてましたね。で、ある雨の時。こんな日に飛行機に乗ったら揺れるだろうなと、思いながらですね、乗るわけですよ。そしてもうずっとお祈りしながらですね、神様どうか揺れませんように、どうか飛行機落っこちませんようにとか祈りながらですね、乗り込むわけです。そしてこの真っ黒な雲の中を突き進んでいくわけでしょ。やっぱり揺れるわけですよ。カタカタカタカタカタカタと。ところが、間もなくして、この雲を飛行機が突き抜けるわけでしょ。初めてあの雲を突き抜けた時の感動を忘れられないですよね。驚きました。雲の上にはもう雲がないんですね。雲の上はもう真っ青な空。そして太陽の光がさんさんと照って雲を反射してるわけですよね。本当に綺麗なんですよ。もうびっくりして思わず写真をいっぱい撮りました。で、この時にですね、私は強いインスピレーションを受けたんです。人生にこれを例えるならですね、私たちが不安や恐れに捉えられて暗い気持ちでいる時というのは、それは雲の下の世界しか見えない状態なのかもしれない。私たちは雲を突き抜けた上が真っ青な、 このもう本当に晴天なったということがわからない雲の下だと。だから私たちが雲が晴れるようにとただ祈るばかりなんです。主よ、この雲を取り除けてくださいと祈ることが精一杯なんです。しかし聖書の教える本当の救いというのは、この雲が取り去られていく、取り除かれていくということももちろんありますけど、でもそればかりではきっとないのだろうと。例えばこの死の話なわけですけれども、死は取り除くことができないから、そうするとこの死を取り除けてくださいって、でも誰もがそれに一度は突き進んでいくわけですよ。その時に私たちがどうして解決されていくかというと、その死という雲を取り去るのではなくて、それを突き抜けていって初めて私たちは解放されるんです。これが信仰なんですね。そして信仰というのは、雲の下にいる時から雲を突き抜けたらそこは雲一つない本当に綺麗な世界が広がっているのだと信じていくことなんです。そしてそこにこそ私たちが生きる世界があるんです。そこにこそイエス様がおられるんです。マーシュという6歳の男の子がいました。マーシュはブラジルのサルバトルに派遣された宣教師の子供でした。ある朝、彼は急に熱を出し、熱が上がるにつれて目が見えないと訴え始めます。両親は息子のただならぬ事態に慌てました。とにかく医者に見せなければということで、彼を車に乗せて病院へと急ぎました。そしてその車の中で、母親の膝の上に寝かされていたマーシュは、両親が決して忘れることのできないような不思議なことをしたのです。彼は突然片手を宙に差し伸べたんです。この宙に手を伸ばしたんです。それで母親は手を握ってほしいのかと思って、そのマーシュの手を握りしめるとですね、マーシュはその手を振り払ってまたこの手を伸ばすんです。それで母親はもう一度マーシュの手を握るんだけれど、もう一度マーシュはその母親の手を振り払ってまた手を伸ばすんです。それで母親は何かおかしいと思って、何かあるのマーシュ、尋ねました。するとマーシュは小さくうなずいてこう言いました。イエス様の手なの、イエス様の手なの。そう言ったかと思うと、目を閉じて昏睡状態に陥っていきました。そしてその2日後に息を引き取りました。細菌性髄膜炎という病気だったそうです。短い生涯でした。でもイエス様は彼と共に確かにおられました。イエス様はどんなに小さな魂であろうとも、その一人一人を大切に憐れみ、ご自分のもとへと引き寄せられます。マーシュのこの地上での生涯は短かったですけど、彼はイエス様のおられる永遠という時の中に入っていきました。イエス様はこの少年にしっかりと手を差し伸べてくださって、天国へと導いてくださいました。この少年は確かにそのイエス様を見て、その手に触れられたんです。神は現実です。聖書の教えは単なる慰めではないんです。単なる気休めではないんです。現実に体験すべきことを教えられているのです。たとえ死を前にしても、主なるキリストに目を向けるときに、私たちの心は必ず澄み切った平安に包まれていきます。マーシュのようにイエス様の御手が見えるということはないかもしれませんけれど、しかし奇跡は心の中で確実に起こります。心は晴れ渡っていきます。そしてきっとそれで十分だと 思えるはずです。人生というのは晴れの日もあれば曇りや雨の日もあることでしょう。しかしその曇りや雨を突き抜けて生きるというのが聖書の教えです。そこはすがすがしく晴れ渡り、雲一つなく優しいイエス様の光に包まれています。そこは神の世界であり、私たちが招かれている世界です。ぜひダビデの境地に私たちも入りたいと願います。ただただ主に目を向けましょう。どんよりと曇っているときにその曇りを見つめてはならないんです。雲の先におられるイエス様を見つめるんです。すると覆いが取り除かれて、その雲を突き抜けて雲一つない朝の光のような青く澄み切った世界があなたの前に開かれることでしょう。